今日の主題はイエスの祈りということであります。与えられたテキストがマタイの6章の1節から15節までであります。が1節から4節まではその前段階、人の前で善行をしないように注意しなさいという勧めでありますが、その当時のユダヤ教の信仰においては善行を重ねることによって神からの祝福が返ってくるっていう、そういう信仰があったようです。ですからこのいかにも私は断食してますよって人に分かるようにしたりとかですね、それで何かいいことしたら何かしましたっていうふうなことをどうしても人に示そうとする風潮があったようです。それに対して偽善者たちが人から褒められようと街道で街角でするように自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならないというふうに言われたのですが、この偽善者と訳されている言葉はもともと俳優という言葉にも通じたそうです。そういう意味では演じる者、偽善者っていうのは私はいかにも善人であると演じるものということですね。それは本当じゃないんだと。俳優は常に自分と違う人格を演じているわけですから、だから自分自身ではない、自分自身は神様しか知らない、いちいち人に知らせる必要はないんだぞ、右の手のしたことを左の手に知らせるなとか、そういうふうな勧めがあって、つまりこの祈りの勧めの前段階で神様との本当の関係が大事なんだと、人の目ではなくて神様との関係が大事なんだぞということを勧めて祈りの問題に入るわけです。ここでも偽善者のようであってはならないという言葉が出てきます。つまり祈りにおいて神様の前で演じても始まらないぞということですね。その当時の人々の祈りはですね、いろいろな形式があったようです。神様に向かってですね、いろんな多くの呼びかけを使う、丁寧な祈りの時にはもう、全部読んでると厄介なんですが、印刷物で活字で見ると5、6行ずっとついてるんです。いろんな、我らの聖なる神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、それからだーっとね、慈愛の神とかって、その呼びかけをうんとたくさんすることによって神様が本当に聞いてくださるというような、そういう風な風潮があったようですね。だけどそれに対してイエスが8節に、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだというふうに言われました。これは決定的な言葉です。キリスト教会ではもう言うまでもなく祈りが大事なんだと、常に神と祈れっていうことを言われるわけですけれども、その祈りっていうと私たちはつい願うことっていうふうに考えてしまいます。まあ、もちろん取りなしの祈りとかそういう部分があるわけでありますけれども、だけどここでイエスは私たちの持っている祈りという概念を根底から覆される。あなた方の願う前から父はご存知だって、だからいちいちくどくどとああしてください、こうしてくださいっていろんな祈らなくたって全部わかってるというわけですね。ここで私たちの祈りの姿勢をイエスが根底からひっくり返そうとしていらっしゃる。それはどういうことかっていうと、どんなに丁寧な言葉遣いで神様にああしてください、こうしてくださいというふうに言っても、それは基本的には私たち人間が主で神様を従にする、 私たちの思い通りに神様を使いたいっていうこと、これは順序が逆なんだと。神様が主で、だって私たちは作られたもの従なんだと。だから祈りにおいて大切なことは何を願うかということではなくて、まず結論的に先に申し上げますと、イエスがここで示された祈りとは神様との関係を正すということなんだと。私が主になって神様を従にしようとしているその傲慢な姿勢をもう一度元に戻す、だからこう祈りなさいっていうふうに言われたところのとっても大きな大事な意味がある。それがいわゆる主の祈りです。そこでイエスがまず天におられる私たちの父よという呼びかけから始められた。これも原文の順序で言うとすっかり逆なんです。父が私たち天におられる、そういう順なんです。でその父っていう言葉がアッバっていうその当時の家庭用語です。普段家で使っている言葉で、ちょっと調べてみましたら、当時のユダヤ教においても我らの父よという祈りがあったそうです。 いろいろな形のですね。でもイエスのおっしゃる意味ではなかった。つまり先ほども言いましたように、いろんな呼びかけの一つです。ですから形容詞です。基本的にはユダヤ教において、その当時のユダヤ教における神と人間の関係というのは決定的に断絶してる、近いものじゃない。だから祭司によって取りなしていただくしかないんだ。そして常に日々に犠牲を捧げて神様に取りなしをして許していただく、で近づきがたい方なんだというイメージだったんですね。だから汚れたものは神様に接することはできない、だから清いものになりなさいっていう、そういう考え方になるわけですが、イエスはここでそういう考え方を根底からひっくり返された。アッパってパッパって呼びなさい、つまり神との関係をとっても親しい。しかしそこで小さい子供がパッパって呼びかける、その関係が大事なんだと。その小さい子供は、赤ちゃんはある意味ではわがままです。だけどアッバッと呼ぶ時の絶対的な信頼感、そのアッバがいなければ生きていくことができないということを本能的に知っているわけです。ですからそこで全てを委ねていますっていう意味でのアッバっていう呼びかけ、神に対してそういう呼びかけをするということによって、まず私たちの祈りの姿勢を知るということになるわけですね。私は自分のための祈りっていう題をつけてしまって、なんか誤解を生む名前だな、タイトルだなと思って今反省してるんですけども、それは自分自身を正すための祈りだと。神の前における自分を正すための祈り、それは全ての願いに勝る祈りなんです。なぜならば、これは有名な心理学者がそういう言い方をしましたが、人を変えたければ自分を変えなさい、それが一番の早道ですっていう、それはよく聞く言葉です。つまり私たちのものの見方が変えられることによって事態が変わる。ある意味で膠着させてるのは自分自身なんだと。だから自分自身に気づくっていうことは、自分自身が神様の前でどうあるのかなっていうところに気づかなきゃいけないよということでもあるわけですね。イエスの教えられた祈りは前半と後半に分かれます。 前半はあなたのっていう二人称で言います。そして後半は私たちの一人称複数形です。これもとっても大事な意味があります。前半は神様のことを祈る、これとても不思議な祈りです。よく考えてみてください。この祈りは変です。私たちが祈らなければ神の名が崇められないのではないんです。また私たちが祈らなければ神様が御国を来たらせないっていう、そういうことではない。神様はそんなに制約される方ではなくて、自由にそして御心を確実になさる方です。さらに御心が行われるように、これもそうですね。私たちがそのことを祈ってないから御心が行われていないんだなんていう、そんなことはない。なのにどうしてこう祈るのか、ここでまた自分のための祈りというところに帰ってきます。1961年9月18日にアフリカのコンゴで飛行機事故で亡くなった国連事務総長ダグ・ハマショールドっていうスウェーデンの人がいました。この時に56歳で亡くなったんですが、亡くなった後で彼のずっとつけていた日記が本になって発表されている。それが日本語でも翻訳されて「道しるべ」っていうタイトルでですね、美鈴書房から出されたんですね。本の中で彼が主の祈りを書き残しているところがあるんです。激務の中でですね、彼はいつも日記を書いて、そして自分を常に問い返している、その作業がずっとその日記の中からよく見えてきます。ある日のところにですね、こういうふうに書いてます。皆を聖となさしめたまえ、それに続いて我が何はあらずして、我が何はあらずしてっていうところ、点点点点がつけてある、棒点がついてるんです。御国を来たらしめたまえ、我が知性にはあらずして、自分で治めるよですね。ここの我が知性にはあらずして陰謀点がついています。御心を行わしめたまえ、我が意志にはあらずして、そこに陰謀点です。国連事務総長時代、その当時はまだ冷戦時代ですから、本当にどっち側からも攻められたり大変だったろうというふうに思うんです。そしてその中で自分はこうすべきだと思ったこともあったでしょうし、どうしていいかわからなくなってしまうということもあったかもしれない。でそういう中で彼が真剣に戦っている中で祈っていたのは主の祈りだったということですね。これは素晴らしい力なんだな。極端に言えばイエス様がこう祈りなさいっておっしゃった祈りなんですから、主の祈りさえ祈っていれば他の祈りはしなくてもいいというほどのものなんだと。他の祈りは神様等に分かってらっしゃること、私たちがくだくだ言ってるだけ、ひょっとすると神様はお前そんな低レベルのことを考えてるのか、私はもっともっと素晴らしい解決考えてるのに、そんなところでくよくよしてるからいつまでもそうなんだというふうな祈りをしてるかもしれません。それよりも大事なのは主の祈りを日に一回でも一句一句心を込めて、このハマショールドのようにですね、祈ること、御心をなさしめたまえ、我が 然誰でも私の思い通りにしたい。で、思い通りにならないから焦って悔しかったり、誰かを恨んで恨みがましくなったりするんですね。だけどその時に我が意志にはあらずして、無理に自己否定しているのではないんです。これはね、なぜならば神の御心は我が意志よりもはるかに優れて大きなスケールのことだからです。あなたのなさることが一番なんですっていう、そこを彼は信じている。だから小さなところにとらわれないで、しかし人間ですから、日々の激務の中で頭に来たりとか、悔しめをしたりとかですね、脅かされたりとか、いろんなことがありながら、その中で必死に自分を保つ、その保つ支えが主の祈りだったということ、これは本当に素晴らしいことですね。前半のあなたの御国っていう言葉、直訳すると英語では Thy ってなってます。何時のって、だから二人称って言ったんです。だけどそれもあなたのっていう呼びかける、ここもその親しみを込めてるね、パパって言って、そしてパパのいいようにやってっていうことです。パパの思い通りをやってよっていうこと。その前に私はパパの思い通りに自分を変えますからっていうね、そういう絶大な信頼感がそこにこもってるっていうことですね。そして後半は私たちの、我らのという、私たちに必要な活用を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたよ。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。この主の祈りを世界を包む祈りと題した人がいました。ドイツのヘルムート・ティーリケっていう神学博士です。ハンブルグ大学の大学長を長く務めて、このティーリケ博士がやはり主の祈り、世界を包む祈りっていう、そういうだって日本語に翻訳されたものを新教出版社から出したんですね。これもまた素晴らしい祈りです。というのは、彼が第二次世界大戦の末期と、それからドイツの敗戦後、牧師をしていて、その時にした説教集なんです。それで主の祈りが主題になった説教なんですね。激しい連日のその連合軍の空襲にあってですね、そして戦々恐々としていた、そういう時には、だから瓦礫の中に立って説教した時もあるようですね。で、そういう恐怖に苛まれている中で、彼はイエスの、神あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものはご存知なのだっていうふうに言われた、これに無限の慰めがあるっていうことを言います。つまりこの言葉に二重の慰めの意味があるっていうふうに彼は言ったんですね。第一は、先ほどちょっと触れましたように、神様から直接答えが来なくても、神様は答えを知ってらっしゃるし、私たちが考えるよりはるかに優れた解決を準備しておられる。だからお前たちぐだぐだ祈らなくてもいいよっていう意味なんだということですね。そのことをまず受け止めなさいということです。なぜならば神様が主で、私たちは自由なんです。そしてはるかにあちらは良いことを考えていらっしゃる。だから僕の中で戦々恐々としていた人々にですね、ティリケ博士は こういうふうに言うんですね。私はあえて言う、まさに防空壕の中であっても我々は全く静まって言うべきである。父なる神は知りたもう、父なる神は知りたもう、このことを繰り返せと。父は、天の父はご存知、天の父はご存知っていう、これを繰り返してね、何にも今返事がなくても、あちらをご存知、これを繰り返せと。そうしたら私たちがどうなるかはどっちでもいいことになる。だから父なる神はご自身の生命と永遠のご計画から見て、あなたにとって何が良いことかを本当によく知っていたもん。それだからあなたは静まっていなさい。命を奪われるかもしれない、それも神様の深い永遠のご計画の中にあるんだから、それならそれでいいというふうにしっかり受け止めなさいということを進めて、その時のキーワード、神は知っていたもん、神は知りたもん、聖書の言葉で言うと神はご存知、神はご存知、ね、私たちの今の状態が何であるか神はご存知、そして何をしたらいいのか神は全てご存知、そして着々と準備しておられる。その時に私たちに大事なことは静まっているっていうこと、ジタバタしない、どうぞっていうね、そこからまた私たちが本当にしなきゃならないことが見えてくるということなんですね。もう一つの慰めっていうのはもっと根本的なことですね。神はいつもそこにおられる。先ほど神は解決も全部を知っておられるっていうことと同時に、神はいつもそこにおられる、そして私たちより全部が分かっていらっしゃる、あらゆる人の、だからそこで常にそこにおられるっていうことを受け止めておきなさいと。しかも私たちが神を父よと呼べるのはイエスがこう呼べとおっしゃったからなんだということです。イエスにおいてのみ神は父であり得るんです。そうでないと私たちはこの簡単にですね、神様のことをアッパって呼ぶことなんかできない。どうしてそんなに気軽に言えるか、そこでイエスの名によってということがとても大事になってきます。この歴史始まって以来、本当に神にとっての従順な子であった方はイエス・キリストだけなんです。だからそのイエスが私たちに対してアッパって呼ぶんだよ、私がそう言ってんだから、だからあなたもそう祈れっていうおすすめなんです。これが素晴らしいではないですか。そして私たちという祈りの持つもう一つの重要な側面は、私たちはすぐに私たちを忘れるんです。だからここで私たちに必要な糧っていう、これは自分がちゃんと今日も食べられたからいいっていうだけじゃないんです。ティーリキ博士が世界を包む祈りって言った時は、イエスの私たちに、私たちが一緒になってなきゃいけない。イエスにおける私たちは神がお作りになった世界中の全ての人っていう、いい人も悪い人も右の人も左の人も犯罪者も権力者も全部を含めてが私たちです。そうすると私たちに今日糧をお与えくださいっていう、これは考えると今日糧が当たってない人がいるかもしれないっていうことも覚えなさいっていうことです。ね、私たちは今日もご飯感謝しますなんてそれで終わらせがちなんですが、そうじゃない、 今日もまた現実に家庭に飢えてる人が世界中にいるかもしれない。そのことを覚えなさいっていうことですね。その次の私たちの負い目を許してくださいも同じです。主の祈りで言うと、我らの罪を我らが許すごとく我らの罪をも許すため、今までの伝統的な主の祈りは現在形です。許すごとく、しかしここでは許しましたから過去形です。だけど私はこの今までの伝統的なあの祈りの祈り方のあの順序はちょうどこの趣旨に合うような気がするんですが、我らの罪を許すごとく我らの罪を許したまえってなるとですね、しかもここで我らっていうのは全世界のっていうことです。まずは私のっていうことですけれども、そしてそれは今度少しずつこう広がって、私の家族全体の、それから私の教会全体の、魂全体、東京と日本、アジア、世界と。神はその全ての人に目を留めておられる。ということは、私たちっていう時に、その世界全てに目を向けてなきゃならないっていうことになりますね。そうすると、もう今日とんでもない犯罪とか、それから児童虐待死とかっていうのをどんどん聞いてたりすると、なんて腹立たしくなる。だけどそれも人ごとではなしに、私たちの罪をお許しください、つまりそれが罪の取りなしということです。人ごとではなくて、あんな人は抹殺してしまえっていうんじゃなくて、私たちの罪だったという受け止め方。そうすると本当に私たちの罪をお許しくださいと心から祈れる。そして試みに合わせずっていうのもそうですね。いろんな犯罪がたくさんあるときに、私が誘惑に遭ってないからありがたいって終わるんじゃなくて、誘惑に遭う人がいっぱいいる、それは私たちの問題ですと。そしてそれは私たちが祈らなくても神はなさるに決まってるんですけども、ここでもだから自分のための祈りになるんです。いかに他者に対して無関心で冷たいかっていうことを知らなきゃいけない。そして人ごとでいるのかっていうね。だから心からお許しくださいというところにつながる。こういうふうに考えると、この世界を包む祈りというのは素晴らしい。だから心を込めて、日に一度だけでも一句一句区切って、そして今の内容を味わって祈ることによって、くどくど祈るよりもはるかに自分を正されて、そしてはるかに豊かな平安に包まれるに違いないと思います。お願いしましょう。聖なる神様、今日も御言葉をいただき感謝をいたします。私たちの主イエスキリストが完璧な祈りを教えてくださったことを感謝いたします。この祈りの前にはどんなメイクの祈りも影を薄めます。あなたとの関係を正すことが祈りでありました。あなたに全てを委ねして、あなたに従うというところに至らなければ祈りにはなりません。私たちの根本的な姿勢を知らせてくれるこの主の祈りをまた与えられましたから、日々この祈りを通してあなたとの在り方を正していくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。